出エジプト記の18章です。ここはモーセが最後に自分の妻と二人の子供に出会うというようなところですね。で、モーセはですね、エジプトから遠くに逃げていったときに、命からがら逃げていった場所で、女の人が水を汲んでいると、それをいろいろ邪魔されているのを助けたということがあって、その人と結婚することになって子供もできたということですね。で、これからモーセが非常に重要な使命を持っていくということで、それで、こういうふうにですね、会いに来たわけですね。で、導き出されるから、これからは本当、ずっと遠いところを導いていくわけです。あるかどうかまで。もうそれで、こういうふうに、会いに来たわけなんですけども、その時にですね、妻のツッパラという人と二人息子を連れてきたんだけれども、その名前ですね、私は異国にいる寄留者だというのでゲルションというふうにつけたと。これは異国にいる寄留者、仮におると。でもう一人が父なる神は我が助けだからということでエリっていうのは神ですね。エージェルというのは助けという意味なので神は助けという意味なわけです。エージェル。ここに子供の名前、何でも名前というのは重要なわけなんですね。意味を持ってつける。この2つの名前をここにまだ特に書いてあります。で、このモーセがですね、奥さんと会って、子供と会って、どんなに思ったか。普通の文学だったらその時にですね、もう自分はこれから非常に遠い長いところまで行かないといけないと。普通の家族として一緒に生活はできないわけですね。でそういう時にですね、会いに来たわけですから、非常にも子供たちも会えないと、奥さんにも会えないというふうなことで、いろんな気持ちが湧き起こってきたかもしれないけど、そういうふうなモーセとか奥さんがどんなに気持ちになっただろうか。子供たちはほとんどこれ会ってないわけです。お父さんと一緒に生活もしてきてないですね。どんなふうに思ったんだろうか。奥さんはどんなふうにこの時思っただろうか。たとえ一言もないわけです。そこがこの聖書と他の一般の文学と全く違うところですね。他の文学だといろいろどんなに思った、どんなに考えた、こう言った、ああ言ったとかですね、これ言ってこういう答えた、いっぱいいろんな作って、小説家っていうものはそういうものをですね、目の当たりに次々浮かんでくるみたいですね、会話。そういうのをずっと作り出していくわけです。そういうふうなこと一切ないわけですね。本当不思議なことないですね。何を思ったんだろうか。私たちがこう読むときにですね、あんまりそんなこと、想像しないで読んでしまうんじゃないかと思います。で、エリエジェルとかゲリショムとかですね、ツィッポラとかエトロとか、その関係のないような名前がですね、いっぱい出てくるもんだから、あんまりこういうのとか一生懸命読んだりしない。教会でもあんまり読まない。無教会の人でも読まないだろうと思います。こういう箇所、一生懸命に読める人は非常に少ないと思いますね。昔なんかあったということ。だけどゆっくり考えてみたらそういうふうにですね、もう二人の子供を持った奥さんと、もう別れる、子供とももう別れるというふうなことであるからですね、どんなふうにこの時に思ったんだろうかと、私なんか立ち止まって思ったらですね、いろいろほら思ったはずなんですけども、全部省略してある。そして何を書いてあるかというと、名前の意味を書いてあるんですね。聖書の見るところっていうのは、 人間が別れるからどんなに寂しいだろうか、子供たちはどんなに思うだろうかというのは人間の普通の感情というものを書くのが目的じゃないわけなんですね。神様との関わりを書くのが目的になっている。そういうことでこの二人の名前がもうですね、ここで我々へのメッセージになるんです。モーセが何を思った、どんなに感情になって寂しいなと思った、子供たちがですね、お父さんにも会えないとか言って泣いたとかいうふうなことはわざわざ書くなかったって、どこにでもあることなんですね。どこにでもある。そういうことを聞いたからといって励ましは力になるものではないわけです。どこにでも、それはお父さんずっと会えないよと。それでも子供サービスは当たり前なんです。要するに当たり前の人間の感情を書くということはしないわけですね。それで、この二つのこと。寄留者、異国による仮に住んでいるもの。これも実は私たちがですね、こんな他人のモーセの子供のことじゃなくて、私たちもこの世界に生きてるっていうことは異国、見る仮に宿ってるところなんですね。天国が私たちの本国だと。で、この地上にですね、イエス様もここにある使命を持って神様がここへ使わせたわけです。で、私たちも人生の途中でキリストを信じるものになったんだけど、いわば神の国、神様の子供としてですね、そしてこの世にいわば福音を知らされて使わされたものですね。だから私たちも神様を知らない人たちにおる異国、天の国ではない異国におる寄留者なんです。そういう意味ですね、この寄留者であるという気持ち、意識っていうものはこのモーセもはっきりと持っていたんだけど、私たちもそうなんです。本当は神様の国、天の国があるんだけど、ここには仮におるんだですね。仮におるからいつも本当の国を目指していくという気持ちがおのずからあるわけです。だから本当の国って知らない人はここが、この地上がですね、移りやすい国がもうここだけなんだということになってしまうわけですね。だからもう死んだら終わりだから、生きてる間に少しでも騙してでも何でもお金で楽しんだり、いろんなことをしたり遊んだりということだけを思うようになる。それで、本当の国は別のところにあると思ったらそこに行くんだからですね。そこの国に行けるように私たちも備えをするというのはこの地上のことである。で、ここに、使わされたんだから、やっぱりそれらの使命を少しなりとも果たそうとする。それが私たちの寄留者だったらそういうふうに気持ちになるわけです。まあ、そういうふうにですね、まずこの名前が寄留者。で、もう一人の子供の名前が、神は我が助けだと。ですね。ファラオの剣から私を救ってくださった。エリ。神は助けだっていう。で、こういうふうな、異国にあってですね、いろいろなこの困難なことに出会うわけですけど、神が我が助けであれば、そのあらゆる困難を乗り越えていくことができるということなんですね。そういう意味で、この2つの言葉はモーセの子供の名前でありながら、私たちの状態をも意味しているということになるわけなんですね。そういうふうに、この時誰がどういうふうに寂しいに思ったどうこうっていうふうなことを全部書いて、その代わりですね、こういうふうにずっとこれから3000年以上も経っても全ての人に当てはまるようなことだけを書いてるということになるんですね。大事なことを書いてるわけです。で、その救い、助けということをさらに次のところも書いてあるわけですね。五節のところを見ますと、モーセの主テトルは、モーセの息子たちと奥さんを連れてパラの行き、神の山に宿営しているモーセのところに行った。彼はモーセに、あなたの主とテトル、私とあなたの妻と二人の子供を連れてきたと。モーセは出てきて、主と向かい身をかがめて口づけした。 彼らは互いに安否を尋ね合ってから天幕に入って、申しはするとに、どうこと。で、すべてのことを明かした。あらゆる困難に出会ったけど、すべて主が救い出された。と言ったわけなんです。ここでもですね、はっきり言った、この救いということを中心に書いてあるんですね。奥さんが久しぶりになったらとっても喜んだとかですね、叫び声を上げた喜んだ、どうこう何と言ったとか、まあ久しぶりだわとかですね、これからどこ行くのとか、たぶんそんなこと一切書いてないですね。奥さんが何言ったか書いてないんです。書いてあるのはやはり救いということなんですね。あらゆる困難の中を救い出してくださったという、この言葉本当にいつの時代になっても一番大切なことなんですね。久しぶりになった奥さんが何を言おうとなことは、まあ、関係ないわけです。何を言ったか詳しく書いても私たちの助けにならない。だけどここに書いてあること、あらゆる困難に遭遇したけど主は救い出されたということは、そのまま私たちもそのことを信じて歩むことができるということですね。それでこの8節と9節にも重ねて書いてあるわけです。あらゆる困難に遭遇したが主が救い出された。でそうしたらそれをですね、言ってる、主がエジプト、これは毎日の悪のシンボルに書いてあるんですけど、まあ、サタンの手から救い出した。で、恵みに与えられたということを喜んで、そしてさらに実質もまた書いてありますね、救い出された、2回に。そういうふうに、この18章の短いところに何度も救い出された、救い出された、あるいは神が助けたんだと。そういうことを、まあ、中心に書いてあるっていうのがわかるわけです。だから主を称えよ。エジプト、今の私たちはこのサタンの手、あるいは罪、罪を起こさせるのもサタンだけど、そこから救い出された。それが賛美の原点にあるんですね。様々な困難、罪の束縛、あるいは病気やいろんなことの苦しみ、人間関係の苦しみ、そういうことから救い出していただいたという、その気持ち、実感というものが、まあ、称える根本にあるということですね。まあ、そういうことをここに強調して書いてあります。そしてこの13、彼らエジプト人がイスラエルに向かって傲慢どころじゃないね、もう滅ぼそうとしたわけですね。傲慢どころではないわけです。エジプト人たちがイスラエル人を男子を全部殺そうとしたわけです。滅ぼそうとしました。それを高慢と言ってるんですけど、高慢よりはるかに意味は重い意味だったんですね。でその時にも主は全ての神々、さまざまなこの世には霊力といったものがあるけど、全てに勝って神様は大いなるお方だということを証明証しをしたということだったんですね。で同じようなですね、もろもろの霊力と同じような神がやったら救い出したりはしなかった、救い出すことができなかったんですね。私たちも今もいろんなものが私たちにこう覆いかぶさってきて、本当の神様に対する信頼を引き離そうとするとかあります。それにいつもですね、いろんな霊的な力が働くわけですね。それをもう神様を信じていることで、本当に信じていったらいろんなものが働いてもそこから救い出してくださるというわけですね。そういうふうにこの箇所は救い導き出すということを書いてありまして、昔のいろんな名前が出てくるからですね、私たちとは関係がないことでも書いてあるなと、さっと読んだら終わりではないわけなんです。そういう聖書の書き方っていうことをですね、何を中心に言おうとするか、でここを通してこの記事からはるか後の世界までずっとですね伝えようとしているということですね。主は本当に私たちを助け出される、あらゆる困難から助け出されるんだということを言おうとしているということです。で、それともう一つ、今日のところ一番最後のところですね、12節、こういうふうにですね、はるばる遠くから連れてきた。で普通であればいろいろおしゃべりをしたり、一緒に楽しく飲んだり食べたり、それで終わりなんです。ところがこのモーセの主とエトロはですね、神様に捧げ物をした。こ こういうもの、あの行動ですね。とっても久しぶりにやった。もうそれで、また別れないと。また別れてしまう。そしたらもう本当に楽しく一緒に飲んだり食べたり、ということでですね、もう終わってしまうかもしれませんね。けどもここではそういうことで終わらなかったということなんです。いつもですね、そういう人間関係、いかにこの久しぶりに会った人であろうと、もう最後に別れようと、いつも神様に捧げ物をするっていう気持ちを持って、そして人間関係をいろいろと対処していくということなんですね。そういうのを聖書以外にはないわけです。人間的な感情だけでやはりですね、あって喜んだり嬉しかったり寂しかったり怒ったりする、そういうさまざまな出会いや別れ、いろんなことの中にですね、神様まず中心によって神様に焼き尽くす捧げ物をするっていう、人間的なものですね、感情でいろんなものを焼き尽くすで神様に捧げていくという、自分の人間の大事なものを神様に捧げていくという気持ちを持ってするということですね。ですからこれは英語でもですね、バイバイっていう、グッドバイ。グッドバイっていうのは、God be with you ですね。God、神様があなたと共にいますように。が、God がですね、Good になったんですね。God、神様っていうのは恐れ多い。God が Good になって、で、be with you。be with you が、by。by になって変わったんですね。のことであっても神様に捧げましょうという。神様のことを忘れてしまうことはあるんですね。ちょっと久しぶりともうこれだ、もう会えないよって言ったら、その人間的な感情ばっかりになっているのは神様のことを忘れてしまう。でもそうじゃない。そういう時にこそ神様のことを中心に置こうという気持ちが聖書の世界にはあるわけです。そして次のところも、みんながもうこれでまたお別れだから食事をすると。ところがこの不思議なことはありますね。神の御前で食事をするなんて、不思議な言い方、普通は日本でしないですね。日本ではしないですね。神の御前で、桜井さんとか、その前には笠原さん、神様の前で食事をしたことありますか？尋ねられたらどうですか？ありますかって尋ねられたらですね、
いつも食事で
そういうことでもありますね。
実家みたいにもっと真似としてる、ね、女の子も
いる、ね、はい、前にたまたまお二人に聞きますと、食事の前にお祈りしてますから神様の前で食事したことになるでしょうということです。まあ大体そういうですね。で、これもう一つはですね、そういうことともにこういう礼拝も目に見えない霊的なパン食事をいただくったから、これも神様の御前で二人三人いる時にはイエス様あるいは神様を共にいるわけだから、イエス様や神様の前で霊的な食事を一緒にしていることにはなる。今そういうふうに、集会や礼拝というものも実はそういうふうにですね、神様の御前で霊的な食事をする。普通の食事の時に祈って感謝して思い起こして食べる。やっぱりこの神様の前で食事をする。まあそういうふうなことでですね、 食事を言うと普通はほとんどの人はもう神様なんか全然パッと分かれてですね、まあ食べよう、おいしいなとか言って、そうなってしまうことが多いんですが、まあ、そういう時にも神様、別れの時にも、これもうこの話の後で18章の最後見たら分かります。宗徒はモーセに送られて自分の国にもう帰っていったということを書いてありますね。まあ、そういうようなことです、はい。この、まあ、今日はもうそこまでに、ね、時間がありませんから、このようなとんかしのことで、まあ、こんなことがあったんだと思って読むだけでは私たちの関係が全く見えないわけですね。一つ一つ注意深く見ますとですね、今の私たちも本当に神様の御前で食事をしていること、もうこういった集まりもそうですですね。いろんな時でも人と人の関係の中でもいつも神様に心のものを捧げる気持ちで、関わるということをしないと間違ったところへ行くし、恵みも少ないということなんだと思いますね。そういうことで私たちにも深いつながりがある。いつも私たちも罪からの救いを受けということもあってですね。はい、それでは今日はそこまでにします。